イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
もうすぐ晩餐。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
うん、ういでも私の趣味が最近ボードゲームなのかぐらいボードゲームができてない。
まあそもそもなかなかね、人と会って遊ぶっていうのは難しいご時世ではございます
けど、はいはい、Twitter であのボードゲームっていうコミュニティを翔さんが作ってて、
出ましたね。
で今500人ぐらいいるんですけど、
すごい偉いこっちゃ。
だから Twitter のタイムラインとは別の軸で、なんか会話ができるよね。
そうやね、コミュニティ専用のタイムラインみたいなのがありますね。
そうそうそう、そこに入ってる人だけしか見れない。
なんかめっちゃ最近できた機能っぽくて。
そうやね、
さすが情報のキャッチが早い翔さんが
そうですね、
やってて、で、あの最近どこでボードゲームを遊んでますか、みたいな話とかをしてました。
なんかね、あのスペースを立ち上げて、でもいろんな人に話聞くみたいな、
ああやってた、
昨日の夜中に聞いてて、
はいはい、
そうやったらあの人が途切れたから、いろんな人を呼んで、その人と一対一で話する
みたいな。
そうそうそう、う
ん、
戻っていいと思うやん。
そうそうそう、
まやな。
それで俺それじーっと聞いてたら、あ、じゃあイカさんとかどうかなみたいなこと
や
って、
ご指名やん。
順番にじゃあ呼んでもらった。
うん、ほんで俺もわーっと喋ったりして、
はいはいはい、
なんかイカここにありみたいな存在感をね、
アピールした。
アピっては見たけど、やっぱりね、
それはアピール失敗したってこと
じゃあ私は聞いてなかったんですけど、うん、どこで遊んでますかっていう話、どうしたの？
ここ
あーもうイカラジの収録前。
そう、
まあそうですね、そのパターンが多いですね。
ほんとそれぐらいになってしまって、うん、そのままじゃあちょっとやばいぞ、ここにしかも行ってない感じで、まあね、なんとかね拠点を作りたいなと思っているイカです。
自己紹介
自己紹介だったそれ長
自己紹介でした。
はい、
はい、まあちょこちょこイベントが復活してきて嬉しいりにょりです。
はい、顎から血が出ているゲイです。
出てるよね。
顎から血が出ています。
ダラダラと
ダラダラと出ていますね。
なんです。
今日こんばんはって入ってきてバッと見ておけいさん見たら、なんかこうガーゼを、ほっぺたに当ててるから、
そうそうそう、あのまあ、もうねだいぶ正直長いこと、もう2年ぐらい、あの私の右顎に粉瘤ができ
てる
できていたん
で、ちょっとできものみたいな、ね、
まあまあしこり的な感じで、まあ、良性腫瘍的な言い方になるのかな、で、粉瘤というものがあって、まあ、特に害がなければあのほっといても別に悪さはしないみたいな感じですけど、
あ
まあ炎症を起こすことがあって、そうなると、まあ、可能したりして腫れたりするんですよ、
痛そう
っていうのが数日前に実際に起こっちゃいまして
痛そう
どっからの声や
なんでさ、おけいさん顔台形にな
ってさ腫れたってこと。
腫れたんですよ。四角いのになんかすごい台形になってて、
あ、だからシフォームクレッチってあれやけど、
そうそうそうそう、
あの下があれ増えちゃったやん。
俺この1分以内にめちゃくちゃディスられてない
いや顔の形変わってんだよってなって、
いやでもね気づいてなかったよ、りにょりさん
気づいてな
かった、気づいてなくって俺が「いやこれ腫れててさ」って言ったら、しばらく「ん？」って見た後、顔台形やん」ってなんて失礼なやつだと思って
なんか気づかん程度ではあったんです
けど、まあまあ、まあ、それで腫れてるからちょっと明日病院行ってくるわって言って行って、でまあもう前もってある程度調べてあったから、お医者さんに粉瘤だと思って炎症が出ててって言ったら、あもうその通りやねって、
あそうだね、
はい、ちょっと穴開けましょうねって言ったら、穴を開ける、穴を開けるって何ですかって思いながら、まあでもそれもあの調べた中にあって、まあお薬である程度小さい粉瘤やったら治せんねんけど、もう一定数大きくなっちゃったりとか炎症を起こすと、あの切開してそこからもう取り出す、物理的に取り出すしかないよと、なのでもう行ったその場であのチャット開けて、
切ってもらって、
であの一応麻酔をかけて、あのやってもらうんですけど、まあその可能してる部分とかを出すときはもう物理的に押すしかないんですよ。お医者さんがあのなんていうの、 あのマッサージ足つぼマッサージを受けてる 芸人が反応する時のような感じで俺の顎をめちゃめちゃ上からグイグイグイグイ物理的にこう体重かけて押してきて
それさ頭どうなってんの床について
まあ床いや、まあ、ベッドに寝かされてますよ処置台に寝かされてますけど
さすがに枕あるやろ、
うん、なんで今俺床で踏まれてただ
いぶ特殊なプレイになるから
想像がね
処置台に寝かされてやってましたけどまあでも結局あの麻酔しますねって言ってやってくれてんねんけどそんだけ押したらまず顎痛いわけよ
まあね
そう、うん、あの麻酔かかってない方の反対の顎が下にあるわけやから、うん、めちゃめちゃ痛い、ね、うぐぐうぐぐって言うから受けて
面白い、ね、
そうでまだでもちょっとそこに本当に物理的にちょっと穴を開けてるからあのほっとったらそこから血が出たりするんですよまだ、
うん、謎汁とかね
そう、まあ、だから今はガーゼを当ててでまた明日病院に行ってみたいな感じを、はいはい、タイムリーな話でした
そうやねなんか某 M さんが
知り合いがね
知り合いの M さんが、はい、あの目のその鼻目の間のところに
こめかみ
が、
はいはいはい、
めちゃくちゃ
目立つところにいやこめかみは横
ちゃんあ、こめ
かみ目の間
眉間、
ね、眉間のところにあの粉瘤ができはって
う、ね、
もう切るっすって言って、
ね、
あの切ったらあのなんか流れ星銀みたいな感じでこうあの傷がピッて入って
流れ星銀がわからん
あ、わからん、
うん
じゃあ何やろ愛と誠とかね
分からん
まああの一部のところはまあ三毛のところになんか、はいはい、あの三日月の傷できてはったけど、はいはいはい、けどなんか、はいはい、粉瘤がボンってできてたらめっちゃ目立つんよね
そうやね
俺もずっとおけいさんちょっと気になってて
はいはいはい、
まあ、
収録するときにそこがちょうど見える位置にイカさん座ってるしね
毎回スーパーニキビできてるなみたいなこう思ってたからあの取り除くのはいいんちゃ
うまあよかったね、
うん、まあまあもうね、なんかこういうことが起こらんと逆に粉瘤めんどくさいからほっといちゃうなって感じやから
そうやね、まあ、女性ならね、うん、顔にできてたら気にするかもしれないけど、うん、まあまあ
男性30のおっさんがね、
うん、
なったところでっていうところはあるから
さすがに顔台形になったら直さなあかんよ
ね台形、まあ、そもそもいやあのは炎症起こしてる時点で痛いからね
あそうかそうか
痛みをどうにかしない
そうそうそうそう
顔台形はそんな気にならない
台形もまあどうにかした方がいい台形はどうにかした方がいいそんな台形やったかな
分からんけど嫁がそう言ってんねんけど
そうね、うん、はいというめちゃめちゃ私の病気のフレーズで話をしましたが、
うん、
あかんで、ね、そんななんか同級生集まったら健康と保険の話ばっかりするみたいなご老人ラジオやっていくからやめてい
やそれぐらいしか今物事が動いてないっていうところもあんねん
まあまあ、
うん、一応まあだからさ先日ボードゲームショップ&スペースギルドさんで
心斎橋にあるね
はい、販売
うん
イベントみたいなことをチラッとしてきましたね、
は
い、
その大型イベントがもう自粛自粛でもう全然ない状態からもう無理やりにでもちょっとイベントをしようっていう形であのやっていただきましてあの即売会というね、
は
い、
そうですねミニ即売会っていう
形で、ね、安堵私有もできると
はい、
はい、という形でやっていただいてそれがね今2週連続でやっていただいてて、
うんうん、そうですね、
はい、徐々に広がってきてると僕は勝手に思っております、
うんうんうんうん、だから大阪とサークルさんをね、まあ、2サークルずつ読んでやるみたいな、
うん、
あちなみに私たちがやったの13日の日曜日でしたけど、うん
はい
20日の日曜日もイカさん行ってきたのかな、
うん、行ってきました
カブケンさんとこと
カブケンさんとことあの
絵付
けのタクヤさんと
か、はい、
あのや80ゲームズやお
ヤオ、
ね、ゲーム
ズ
のお二人がやって
は
って、は
い、
僕もダーッと行って、ダウンアウトって言いながら試遊させていただいたりもうあのカブケンさんの新作とかね触らせていただいたり、うんうんうん、だからもう本当新しいゲームそこで触れるんで、うん、ちょっとあの、今週は晩祭あるんで、
う
ん、ちょっとお休みするけど その後できるだけそういうことをやっていきたいっていうのが、うん、あのオーナーのね大阪さんが言ってはりました。
なるほど。
はい、で、まあイベントといえばその言ってた晩祭
も、はい、今週ね、
はい、今週末、
うん、そうですね、
やりますし、その辺では、はい、じゃあエンディングにもしましょう
か。そうですね、はい。
はい、というわけでじゃあ後半です。
今回はゲーム紹介のコーナーでございます。イエーイ。
早めに、ね、新しいゲ
ームをね、そうですよ、新作ゲームのご紹介でございます、
うん、はい、最近よくやってる新作のゲームを早めに紹介するコーナーです、
はいはい、今日紹介するゲームはですね、テラフォーミングマーズアリスエクスペディションでございます、う
ん、イエーイ、
はい、ゲーム
自体また拡張が出たんですか。
拡張が出たわけではございません。
ではない、
どう見ても拡張やけどね。
テラフォーミングマーズの新しい別のゲームです、
う どういうこと？
うん、まあ、あのテラフォーミングマーズは、まあ、ボードゲームということで、はい、まあ、あのボードの中に、ボードに、火星が描かれていて、そこをどんどん発展させていって、うん、でそれはカードをどんどん回していってっていうカードドリブンという仕組みなんですけど、はい、とはまた別に、うん、テラフォーミングマーズのカードゲーム版というのが出ました。
は
あ、それがこのアレスエクスペディションというゲームでございます。
テラフォーミングマーズカードだけでも遊べるけどね。
いやでも一応あのゲームボードで点数取るのが結構大事なゲームやったりするから、
まあ、確かに、
そうだから、ボードゲームの、テラフォーミングマーズは、
うん、
カードをたくさん、使って遊ぶボードゲームです、
はい、
で、テラフォーミングマーズ、アレスエクスペディション
は、
は
い、
テラフォーミングマーズのカードゲームでボードがついてます、
うん、なるほど、
はい、
今後とりあえずアレスにしようか。
あ、そうですね、アレスですね、う
ん、アレスと呼ばれてますね、は
い、テラフォーミングマーズアレスエクスペディションのことを今後アレスと言います。
そうですね、はい、なんでアレスさっきも言った通りカードゲームって言いましたけど、はい、ボードついてます、
うんうん、ですね。なので結局
ボードゲームでたくさんカードが入ってる本家と、はい、カードゲームでボードがついてる今回のアレスでございます。
なるほど。
何がちゃうねんと。
いやまあでもそもそもさ、ボードがちっちゃくなってるから
だいぶ、ね、
あんな三つ折り四つ折りみたいな感じじゃなくて、
う
ん、あのちっちゃいボードがポンって置かれてるだけになって、
ね、
なって、なりましたね、
はい、でこのゲーム自体はですね、ゲームのなんていうんですか、簡易な情報紹介ですけど、
うん、
14歳以上、
はい、
60分、
うん、
1から4名となっております。はい、なので、本家のテラフォーミングマーズは5人までいけましたけども、
うん、
今回4人までというふうになっております。
なるほど、
う
ん、でまあ、時間表記時間自体もまあ減ってはいる。
そうですね、表記時間はあっちは90だったかな120だったかな忘れたけど、
うん、
あったけど今回60となっていて、うん、
はい、
でまあ実際、時間自体は短くなっていると思います、
うん、
ある程度、
うんうんうん、
そうだよね、
はい、
う
ん、でまあ、対象年齢14歳っていうのは、まあ、難しさ的には正直そんな変わってない気はします、
うん、
このゲームを今回は紹介していこうと思います、う
ん、
はい、というわけでいつものりにょりさんのざっくりこのゲーム自体を紹介していくコーナーでございますが、うん、
どっから声出て
るね、まあじゃあテラフォーミングマーズは何かということはちょっと飛ばして、
はいはいはい、
違い、
違い
はい、ところの話をしましょう、う
ん、はい、
テラフォーミングマーズは
途方に暮れてる。
あ、自動的にあの算出があるんですよね。そのなんか一旦終わったら、はい、じゃあ算出のターンですよっていうことで、あの自分の上がってるパラメーターに合わせて勝手にお金が増えたりとか、勝手に
収入フェーズがあるんですよね。
そうそう、収入フェーズがあるんですけど、
はい、
今回はの、アレスはですね、収入を自分たちで起こす必要がある、
はい、
はい、とか、ですね、
ですね、
ですね、
あとはあ、そうそう、そういう感じで、算出以外にもカードを引くとか、
うん、
あとカードを緑色のカードを立てるとか、
はい、
青色のカードを立てるとか、
はい、
ここ何だったかな、アクションを実行するとか、
うん、
まあ、自動的に全部起こらないで自分たちで、選択する必要があるっていう感じになりました。
はい、その通りでございます。
はい、
はい、
合ってる
合ってる合ってるんだけども、もっと簡単に言うと、
はい、
これはレースフォーザギャラクシーのシステムを、まあ、リスペクトしております、
うん、なるほど、
まあ、あるいはサンファンとかプエルトリコなんかも例として上がってくるんですけど、
うん、
本家のテラフォーミングマーズは、
うん、
いわゆるカードドリブンっていう風な、まあ、カードを出していきながらその効果を解決していくっていうタイプのシステムなんですけども、今回のアレスに関しては、
うん、
バリアブルフェーズオーダーというふうな名前がついております。
バリアブルジオじゃなくて、
バリアブルフェーズオーダーです。
あ、そう、
はい、バリアブルジオって何やったっけ。
なんか、うん、なんかエロっぽいゲームです。
知らんそれは知らん。はい、はい、まあ、そのバリアブルフェーズオーダーっていうのは何かっていうと、
は
あ、まあ、さっき言った、プエルトリコ、
うん、
サンファン、
うん、
レッソズギャラクシー、
うんうんうん、
これはまあ全てプエルトリコからまあ発生していった作品ではあるんですけど、
うん、
プレイヤーたちっていうのが、自分たちがやりたい選択肢っていうのを、
うん、
選びます、
うん、
で、ゲーム自体には全部で5フェーズ、
うん、
用意されてるんだけども、
うん、
プレイたちはこの中のどれをやりたいですっていうのを、まあ、全員1個ずつ選んでいくと、はい、
そうですね、
で、全員誰かが選んだフェーズだけを実行していって、
うん、
で誰も選ばなかったフェーズは発生がそもそもしませんよと。
そうですね、
はい、まあ、仮に 1,2,3,4,5 番っていうフェーズの番号を振られてるんですけども、うん、例えばイカさんが1番、リノさんが2番、私が3番ってやったら、
うん、
1,2,3 のフェーズはやるんだけど、
うん、
4,5 のフェーズは発生しません、
うん、
もし仮にイカさんが1番りのりさんと私が2番ってやったら、うん、1と2は両方ともやりますよと、
はい、
で2は2人が選んでるけど、まあ、いつも通りやります、
うん、
で3、4、5はやりません、うん、みたいな感じで選ばれたものだけやるようがこの、バリアブルフェーズオーダーと、
あー、うん、じゃあ2人でやるのと4人でやるのってやったらアクションいっぱいできるようになるね、
まあ、可能性として広がると思いますね、
うんうん、
少なくとも2人やったら絶対に最大2フェーズになってます。
まあ4人の時な、もうこれ出るやろうと思って別の選んだら全員それ選んでたりする時もあるし
全員1フェーズしか選んでないみたいな、
実際さっき3人で一緒に遊んでみましたけど、
はい、
全員が同時に4のフェーズ出したりとかすることもありましたね、みたいな感じで遊んでいくゲームなんですけど、
はい、
まあ、それを使って何をやっていくかが、さっきリジュルさんが言った内容ですね、
はい、
例えば1番の開発っていうフェーズが発生したら、
うん、
緑のカードを出すことができるよ、はい、緑のカードは本家と一緒で、自分の盤面に残って、
うん、
資源の採掘量を上げてくれるカードですね、
あ、
はい、で2番の建設っていうフェーズが起こったら何が起こるか、うん、青のカードか赤のカードを出すことができますよ、
うんうんうん、
はい、これは青のカードっていうのも、本家と一緒、アクションっていうのが描かれていて、
うん、
アクションしますよってなった時に、1回タップしたらその効果を発揮しますよみたいなカードだったりとか、
はい、
毎回カードが1金安くなりますよっていうその、うん、なんていうんですかね、その自身に特殊能力がつくようなタイプのカードだったりとか、
うん、
赤いカードは1回限りの効果を持っているカードですね、
うん、
これが立てれますよ、
うん、
で3番目の実行、
うん、
実行フェーズが来たら、青いカードに書かれているそのアクションを実行できますよ、
うん、
あるいは標準アクションが実行できますよというのがこの実行フェーズ、
うん、
で、4番目算出フェーズ、
うん、
これがいわゆる収入フェーズですね、
うん、
前の、本件の方では、まあ、選んだ最後に来てたやつが、
うん、
自分で4番のフェーズやりますって言わないと起こらない、
うん、
っていうのがこの部分になってきます、
うん、
で最後の5番研究フェーズ、
うん、
これが、カード引きますフェーズです。本件の方ではラウンドの頭に自動的に引いてましたけど、
うん、
これが、わざわざ自分で5番のフェーズやらないと引くことすらそもそもできませんよ、
うん、
っていう風な形に変わっています、
うん、
はい、なので、まあ、これ自体はね、その正直レースフォーザギャラクシーを知っている人とか、
うん、
あるいは、テラフォーミングマーズを知っている人だと、
うん、
ルールの説明がそれぞれ半分で済むようになります。
確かに、
はい、両方知ってる人に関してはほんまにどこが違うかとかっていう部分だけ説明すればゲームが遊べるようになります、
うん、めっちゃ楽やった、
はい、そうですね、
レースフォーザテラフォーミングマーズ、
うん、そうです、まさにその通りだと言えるでしょう
、はい、
でただ、細かいところは結構違っています、
うん、
でまあ我々そのこのポッドキャストの中でもレースフォーザギャラクシーもテラフォーミングマーズも結構喋ってきているので、
うん、確かに
その違いの部分にちょっと着目して喋っていきたいんですけど、大きく違うのはですね、まあ、レースオーズギャラクシーの目線からいきましょう、
はい、
レースオーズギャラクシーと大きく違うのは、
うん、
カードを引いて、
うん、
で、それをどんどん建物を建てていってっていう、そのフェーズの組み立てっていうのが逆になっているんです。
確かに1がカードを引くやったもんね。
そうです、レースオーズギャラクシーの場合は1のフェーズがカードを引く、
うんうん、
で 2,3 でカードを出す、
はいはい
はい、で、4,5 の部分でなんか資源生み出したりするみたいなのがあったんですけど、
う
ん、はい、今回のアレスに関しては1、うん、2番でカード出して、
はい、
で3、4番でそれを使って、
そうや
で5番でカードを引いてという風に変わっています。
ちょっとまどろっこしいっていうか組み立てが必要なんよね、
はい、でしかもですね、うん、何が一番大きく違うかって、
うん、
レースオーズギャラクシーの場合はカードの枚数がそもそもコストに支払える、
うん、
資源でもあったんですよ。
そうやそうや、
なんでラウンド、あ、そのラウンドの頭でカード引いた、うん、イコール、まあ、次に2番3番のフェーズで出すための資源もゲットするになっていたんだけども、
ね、
でテラフォーミングマーズのアレスでは4番が資源を得る方法になってるので、はい、2, 3番2番と3番でカードを出した後にリソースが手に入る4番が来るっていう順番になっているので、ラウンドの頭、あれ資源そもそも今足りひんぞっていうことが起こった場合、
うん、
2番3番やることないじゃんみたいなことが全然起こるんですね。
結構空振りするよね、
はい、1番2番
か、あ、1番2番、そうですね、カード出す1番2番が空振りしちゃうということが起きやすいっていうのが一番大きな違いかなと思います。確かに
資源しんどいなと思ってたよね。
そうですね。で次にじゃあテラフォーミングマーズからの違いで大きいところを説明していくんですけど、
うん、
まずカードを取るときにそのままタダでもらえるようになりました。
あ、そっか、
はい、本家はですね
買ってないね。
そうです、あ、まあ、ドラフトルールにするにしろそのまま引くルールにしろ、うん、引いた後それを参勤で買うかどうか選べよと言われていました。
確かに確かに、
うん、なんですけどとにかくもうとりあえず引いてきたらその手に入ります、
うん、
はい、まあまあ一個一個選ぶっていうテンポの悪さを多分なくしたかったんだと思うんですけど、
う
ん、
そうやね、はい、この辺がサクサクする
ようになりました。カード買うのは難易度ちょっと高い感じはあったんですけど、今回はそれがないんですごいやりやすくなって、
う
ん、はい、
そうで代わりといってはなんですけど、うん、手に入るお金の量が激減しました。
あ、ほんまやね、
はい、カードはタダで引かせてくれるんだけど代わりに、まあ、まず、本家の方だと、まあ、大体毎ラウンド20金ずつぐらいは手に入るよねみたいなところがあったはずなんですけど、今回のアレスは、5金から始まります。
そうね、
めちゃめちゃ少ない。
ゲーム終わる頃には70金とか出てたりとか50金とかね、出てたりしましたけど、
はい、
そんなんもありえないですもん
ね。アレスだとラウンドゲームが終わり際でも20金出るかどうかみたいな世界だったりしますね。
さらに算出せんかったら出えへんし、ね、
そうです、うん、なんだけども、
はい、
じゃあお金どうやって賄うねんっていう部分が一つ大きな部分があって、カードを売っ払うと参勤になります。
やったー、
そう、
本家ではただで手に入ったカードが、
そうです、本家はまずそもそもカードを買うのに参勤払いと言われていたのに、アレスになったらただで手に入ったカードを売っ払うと参勤に変わるというふうに変わっています。
さらにフリーアクション、
そうですね、はい、なので建物というか、まあ、カードを場に出しますって言った時に払えない分を、カードで賄っていくようなプレイングに変わっています。はい、このプレイングのなんか感覚が全くやっぱりね、あの本家と違うんですよ。
違うね。
なのであの本家のつもりで手元にどんどんいいカードを整えていきつつ、お金が貯まったら出していくっていう本家みたいなプレイングを しようとすると、
はい、
アレスではそもそも金がないからカード一切回らず手元に膨らんでいくだけ。
うん、
手元のこのなんていうの、ドラフト会議してったどんどん強くなった僕の最強の出したいやつらがまごまごして終わるんですよ。
終わるな。
はい、
そう、20金とか30金とか使うカードってもうほんまに最後の最後に1枚出せるか出せないか。
そうなんですよね。なんで
最終的にはね、35金でイエーイってなるカードが3金に変わるのに、ね、
そうそうそうそう。はい、
寂しい。
まあ、当然、うん、カードゲームになりましたのでボードの点数を取るっていう部分も、はい、ほぼ排除されています、
うん、
はい、都市がなくなりました、
うん、そうですね、
はい、そして、一応緑地っていう部分も、もともとはボード上にマップとして、
うんうん、
まあ、地図上の火星を緑地で埋めていくっていうのをやってたんですけど、
都市の周りを緑化させてみたいな、
はい、それもなくなりました、
はい、
火星上には水があるだけです。
水、はい、水を生むための作業をね、
はい、
する
みたいになっているところが大きく違うところというふうになっています、う
ん、なるほど、
はい、というわけで、まあ、ここまで何が違うかというルールの話をしてきましたけど、
うん、
まあ、ここからは、まあ、実際遊んでみた後、
はい、
あの感想の部分でやっぱこういうところちゃうねとかっていうのを、まあ、浮き彫りにしていきたいなと思うんですけど、
浮き彫り、
はい、今ねホラボドの真似をしました。モミさんの真似をしました。
ああ、なるほどね。
はい、
モミさん聞いてないで。
そうなんすよね。
聞いてくれ、
はい、はい、というわけでイカさんからプレイした感想を教えてください。
いや、もう霊創ザ・ギャラクシー好きやったらね、
うん、
そのこのバリアブルジオ、
はい、
じゃあバリアブル、
バリアブル、フェイズオーダー、
ほんとこのシステムが好きで、
はいはいはい、
もうすぐにスッと入ってくるし、あの、うん、正直テラフォーミングマーズあんま得意じゃない。
あ、本家の方はね、
もうすごいのはもうインタラクション要素、うん、人との兼ね合いの要素を一切なくしてんのよ。
あ、アレスにするにあたってほぼなくなってます。
もう兼ね合いがあるところってその温度とかを上げていく部分、
そう、早撮りですね、その部分ですね、
だけかな、
だけです。
結局さ、そのでもアクションを選択するのに相手が今何を出してるからとかを見ないといけない、
うん、そう、もうそ、相手が、まあ、お金たくさん持ってるから多分算出は売ってくれへんやろうなみたいな、
うんうんうん、
このバリアブルフェーズオーダーならではのインタラクションというよりは、まあ、読み合いですね、
うん、はい、
だから人との兼ね合いよりかはそういう読み合いをするゲームになってるから、
そうですね、はい、
うん、
まあすごい僕的にはもう何回でもできるゲームに早変わりしてくれてるから、
うん
う
ん
う
ん、
幸せっす、
はい、確かにいいゲームですね。
、うん、
はい、リュウさんはどうでしたか。
うん、テラフォーの
本家、
本家、
はい、
の方はあの、まあ、算出の項目が多いよね。そのお金やら鉱山やら電気やら発熱やらの項目が多くて、それを管理しないといけないとか、
うんうんうん、
あと電気が熱に変わりますとか、
はいはいはいはい、はい、
そういうこまごまとした処理がやっぱりちょっと多くて、
はい、
まあ、うん、不便やなって感じるところもあったんですけど、
うん、
まあ、アレスになったらその辺はこじんまりしたんで、
はい、電気が消えましたね。
そう、電気消えたのは大きいね、大きい違いやと思う、はい、
お金と熱と植物だけになりました、
うん、そうなんでしょう。でもうすでにテラフォーを遊んでれば、うん、アイコンは読みやすいんで、
はい
はい、でおけいさんと2人で、2人協力プレイっていうのもやってんけど、
うん、
2人協力プレイは初心者向けやなと思いました。
ああ、うん、お互い話しながらこれあれでってできるから。
そうやっぱテラフォーのさ最初の私そうそうイカラジでも話したけど最初になんか、このゲームどうしたらいいんやろうって思ってた気持ちが、うんうん、まあ熟練者と例えば初心者が一緒に協力プレイするってなったら、
うん、
あここを選んだ方がいいよみたいなアドバイスしてもらいながらできるし。
確かに
協力プレイのルールは
協力プレイのルールはですね一定のターン数、まあ、具体的に25ターンあるんですけど、
うん、
25ターンの間に、
うん
全部のグローバルパラメータ、
うん
温度、
うん、
で水、
うん、
そして酸素ですね、うん、この3つのパラメータ全て上げ切った上で、
うん
2人で80点を取ること。
そうです。
点数もあるね、
はい、うん、この、まあ、3パラメータと点数をこなせばクリア、
うん、
っていう風な形になっていて、うん、めっちゃむずいっす
めっちゃむずいっす
めっちゃむずい。
これ何回遊んでも達成できひんちゃうかっていうなかなかのむずさ。
そう
だから1人当たり40点。
そうね、う
ん、40点取るのって結構大変よね。
まあ、まあね、そのグローバルパラメータを上げるイコール点数にもなるから、
うん
まあ、ある程度押されるところはあるんやけど、
うん
まあ、それにしてもまずグローバルパラメータを25ターンで上げ切るのがむずい。
そうそうそう、うん、2人でやって半分いかんかったんちゃうかなっていう感じだったんで、ね、
あ、はい、
まあ、難しいは難しいんですけど、
うん、
でも、遊びやすい、初心者でも、
まあ、ルールの勉強がてらっていう感じが使いやすいかなと思います ね、う
ん、
なるほどね。
もちろんソロで遊ぶ方法もね、
はい、ソロも同じく、一定単数で、
うん、
どこまでいけるかみたいな感じですね、
はい、
で遊べる幅がすごい、
うん、幅広いし初心者にもおすすめやなと思いました、
うん、はい、私もそう思います。
じんまり
え、それで終わり、
いやいやいや、私も言いますよ私もあります
よ。 あるよね、びっくりした、ちょっと
以下同分です
ね。
私が思ったのはですね、まず、遊びやすくなってるのは格段に遊びやすくなってるんですけど、
うん、
本家にあった、
うん、
地球連邦だったかな、
うん、
地球政府による開拓ルールがなくなっています、
は
い、
うん、あ、確かに、
は
い、あれ
ラウンド終わりに、
あれどっかで、
あれ金星ですね、
金星の時に入ったんか。
そうです、本家の方でも1個目の拡張が入った時に増えたルールではあったんですけど、うん、
はい、
その地球連邦政府による開拓って言って、
うん、
ラウンドの終わりに誰かが1箇所グローバルパラメーターを何のボーナスも得ずに上げてくださいというルールになってます。
そうですね、
まあ、これによって必ず、まあ、一歩ずつでもゲームが終わりに近づいていくっていうルールが出来上がってたんですけど、
うん、
今回のアレスはもうそれがなくなっています、
うん、
なので、みんなが自分の手元を育てるのに注力してしまうと、
うん、
ゲームが終わるっていうのがちょっと長引く可能性があります、
う
ん、
まあ、そうですね、
はい、と思ってさっき一応3人でやった時に、
うん、
まあ、仮にですね、ハウスルールでそれやってみようよというのをやってみました。誰か1人が、まあ1ラウンド終わるたんびに、
うん
1箇所上げるというのをやってみたんですけど、
うん、
微妙にテンポ悪かったっすね、
うん、そうやね、なんか本家の時はなんかラウンド終わりましたねっていうところがすごい区切りがよくて、
うんうん、
あ、算出があるからかな、
うん、そうそうそう
そうそう、収入フェーズがあるからだと思うんですけど、入れやすい拡張やったけど、
そう
拡張ルールでしたけど、
はい、でもアレスの場合は、まあ、ラウンドじゃあ次のラウンドまたカード出してねっていうのをやっていくのが結構フリッ、なんていうの、続く感じで地続きでやっていくのもあって、うん、あれ？そういう上げるの忘れてたわっていうのが結構頻発するんですよね
頻発してましたね、
はい、なのでちょっとねそのルールは入れづらそうやなと思いました。
あ、確かに、
まあこのゲーム X の2乗的にいきなりバーッと上がるから、
そう、ね、
温度も一気に3個上げますとかできるようになってくるんで、
確かに確かに、
だからまあ少し30分ぐらいの調整ぐらいにしかならんのかなぐらいの、
まあそうですね、
感覚かな、
はい、うん、なので、まあ、そこのところっていうのはどちらかというとみんな あのインストするときに、
うん、
ちゃんとグローバルパラメータを上げるゲームなんだよっていうのをしっかり言ってあげないと、
はい、
多分初心者の人は手元育てるのが楽しくなっちゃって、
そう、必死になっちゃうよね、自分の手元のカード見るのだけで、
はい、あんまりその、うん、グローバルパラメータを上げる部分には目がいかなくなっちゃうのかなと思います、
うん、まあ、けど一回やればそういうの分かってくる感じはある、
ね、そうですね、
うん、
はい、であとですね、1個レース・フォー・ザ・ギャラクシー2 その違いで言うのを忘れていたんですけど、はい、そのフェーズの選択カード、うん、自分何番やりたいんですよっていうカードが同じカードを2連続で出せないというルールが増えています。確
か
に
このルールがでかい。
はい、もうね、まあ、基本的にはやっぱり同じのを連打したいんですよ、
うん、
結構緑のカードいっぱい手元にあるから出したいってなっても、うん、自分が2回連続で緑立てますって言えなくなっているので、うん、他の人がやってくれるかなと思いながらやらざるを得なかったりとか、
うん、
っていうのがだいぶプレイングとして、変わってくるところではあります、
うん、
はい、でこれも結構忘れがちなので、うん、ルールブックにですねちゃんと1枚残した上でやってくださいねと、前のラウンドに出したフェーズカードをテーブルの上に残したままやってくださいねっていう書いてあるんで、それに従ってもらった方がいいのかなと思います、
うん、なるほど、
はい、でもですね基本的にはまあそういった、ちょっと違う部分っていうのはありながらも、
うん、
短くまとまった、テラフォーミングマーズ遊んだ感がしっかり残る、
うん、
ゲームに仕上がっているなというふうなが私の感想でございます。
だからこうテラフォーミングマーズに行く前に、
はい、うん、
これ あれやってほしいん
ですよ。でも全然ありやね。
そうするとアイコン読みとかいろいろ分かってくるんで、
確かに確かに、
そうなるとかなり説明しやすくなると思うんですね、
うん、
それで、はい、もうアレスやったら30分プラスぐらいの説明でもうすぐテラフォーできるんちゃうかな、うんうんうん、
できると思います、
うん、だこれこなしてほしいかなっていう感じですね。
まあね、一部のね、あのめちゃくちゃ回してる人たちっていうのは、うんうんうん、テラフォーのカードももうだいぶ強い弱い見えてきてると思うんですよ。
確かにね、はい、一回こうリセットしてね、
はい、なので、まあ、うん、新しくちょっと毛色が違うものを遊んでみようぜっていうのにすごくいいかなと思います、
はい、まあ、今後 ねバンバカ拡張も出るでしょうし、う
ん、はい、
プロテラフォーマーはね一回アレスやっていただいて、
うん、 そうですね、
そんな言い方はない
ないですプロテラフォーマーは多分ないです
テラフォームってなんだ。
テラフォーミングですか、
うん、テラフォーミングマーザー、
地球化、地球化がすごいやつ、ミスターテラフォーマー
ミスタードリラーみたいなやつや、
ね、うん、トランスフォーマー、
はい、でちょっとこのゲームの残念なところが私ちょっとあって
あ、いやないよ、
あのカードにねエラッタがちょっとあるんですよね。
そこね、
そこね、
はい、あのアイコンで、まあ、この収入増やしてくださいねっていう内容のすぐ右側に日本語でも同じ内容書いてくれてるんですよ、
うん、
まあ、これ自体すごい分かりやすいんですけど、
うん、
そのアイコンと日本語がなんか食い違ってるものがあるんですよ。
あ、結構ありますよね。
結構ある、
うん、
結構あるので、結構ねその日本語だけ追っかけるんじゃなくて、うん、アイコン見て見てもらった方がいいと思うんですけど、
はい、
おそらく、アイコンの方がほぼ合ってると思います、
うんうん、確かに、
はい、日本語の部分つけるときにミスってんちゃうかなと思います、
うん、
はい、ので、まあ、ここはちょっと実際エラッターがどういう風な扱いになるかは分かんないですけど、
はい、
初版で出たものを買って遊ばれてる方に関してはアイコンしっかり見てもらったらいいかなと、
うん、
でも、じゃあ日本語見なくていいかというとそうではなくてですねあの即座に、植物を3個手に入れるとかっていう即時効果は日本語の方にしか書いてません。
書いてないよね、
はい、テキスト側にしか書いてない情報もあったりするので、
うん、
カードしっかり見ないと損します、
うんうん、そうだと思います、
はい、
特にね人のカードとか何出してるかちょっとチェックしにくいんで自分で見ないと、ね、
レイソーザ・ギラクシーマーとしては、
うん、
アイコンもっとアイコン化してもいいんちゃうかなっていう感覚、
まあ、全部がアイコンでね解決できればよかったんですけど、
うん、
まあ、多分、アイコン化するのをその、収入の部分だけに限定させたことで、
はい、
もう本家の方にあった後ろに茶色枠があったら収入、
うん、
そうじゃなかったら、その物自体っていう、うん、ちょっと正直最初分かりづらい部分、
分かりづらかったよね、
そうっていうのを多分廃したかったんやと思うんですよ、
うんうんうん、
なので、テキストで解決したんやと思うんですけど、
うん、
まあ、それによって逆に慣れてる人には分かりづらくなってしまった部分もあるので、うん、
まあ、確かに、
はい、カードは一個一個見なきゃいけないというのがちょっと、うん、注意点になります。
結構カードは見やすい、見やすい、
はい、そうですね、うん、はい、まあ、でも別に遊んでる時にじゃあそれがめちゃくちゃストレスかというとそうでもないので、
うん、全
然、はい、
自分のカードがうまく回ってないっていうストレスの方
が強いんで
そうね、そんなこと気にならなくなるんで、
うんうん、そういう部分もあるんで、まあ、ぜひね遊ぶ機会あったらお手に取ってほしいなと思います、
うんうん、アレス今買えるんですかね。
今ね結構品薄
です。いくらやろう、定価
なな、定価が4800やったっけ、違う、
いや6000
何本、うんうん、
はい、
なので8000円以上になってるやつはもうなんかプレイでついてるんちゃうかなと思います。
なるほどなるほど、
カードの量とかからすると全然お安い。
そうですね、
カード270枚、250枚ぐらい、
あとね多分拡張出ると思うんですよ。
そう、あれはそう、
なんかね箱を開けて中見たら、うんうん、カード入れるところ、 まああのね、カルカソンヌ持ってる人はイメージしやすいんですけど、
うん、
中にちょっと仕切りがあって、
うん、
カードここに入れてねって横にセルス並べてねみたいなところの溝みたいなのがあるんですけど、
うん、
そこにわざわざ、ウレタンの、さらになんていうのカードが入りそうな隙間をウレタンで埋めてあるっていう、
うん、
だから拡張買ったらこのウレタン外して入れといてねみたいな感じになっている隙間がわざわざ作ってあるので、
確かに
テラリウム
も
ね、
拡張増えて、うん、あの一つの箱に収まりきらないみたいな話になってます
ね。
まあ、それかあのスリーブ対策かもしれんけど
ね。ああ、まあ確かにそうですね。はい、というのもあるので、まあね、あの先行投資的な目的でも買ってみるのもいいかもしれません。
うん、
はい、
もうずっと遊べるよ。
はい、非常に良いゲームでございました、
うん、
テラフォーミングマーズアレスエクスペディションでございます。
はい、
ボドウタのコーナーでございます。はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジをつけてツイートしてくれてるものを勝手に読めるコーナーでございます。
はい、7番のハムさんでいいのかな、はい、
はい、
最近はボードゲームラジオガイドの影響もあって、ホラボドとイカラジを中心に少しずつポッドキャストを聞き直しをしています。
ありがとうございます。
今日遊んだ作品の中にも多分これ紹介されてたという作品もあったので、とても嬉しくなりましたと、ね、
ありがとうございます。いや、
ありがたいですね。この2月のハムさん横浜旅っていうタグが、ね、ついてありますね、
はい、ラジオガイドね、あの思ったよりもたくさんの方が見てくれてるみたいで、
いや影響力すごいのよ、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
めちゃめちゃ嬉しいですね。
あ、これね、私もポッドキャスト聞いてて思うんですけど、
はい、
なんかあの聞いたようなシステムだけど作品名は知らんなっていうのよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
であのポッドキャストってすごい流し聞きしちゃうんで、うん、作品名何だったかなって途中で思うんですよね。
あ、
このゲーム面白そう、でも作品名なんやろみたいな。
そうですね、
タイトルに載ってたらいいんですけど、
うん、
確かにあのずらずらずらっと紹介されてる時とかは、最後にもう作品名言った方がいいなって思いました、
うん、はい、もう1分ごとぐらいに作品名言いたい
まあ一応私は一番最後にも言うようにしてますよ。
そうそう、最初と最後にね、
はい、だから YouTube すごいよね、タイトルずっと出るからいいよ ね、
ね、
憧れ。
はい、では続きましてギヤマさんですね、
はい
はい、ストリートファイターとは懐かしい、あのボタンで波動拳と竜巻旋風脚は出した記憶があるが昇竜拳は出せなかった、当てる気なく自分のタイミングで昇竜拳コマンドを入れても技が出なかったものなと、ということで、あのあれですね、おまんじゅう叩くボタン式ストリートファイターの話ですね、う
んうんうん、あのボタンタイミングとか無理やもんボタンがまず反応しない
試しで昇竜拳打ってみようとか無理なの、
打とうとしても出ない、
出ない、
もうレバーとボタンの差があまりにも、うん、レバーの感覚とボタンの押す時の体の動きが全然ちゃうのよ
、まあ今の格闘ゲームっていうのは、
はい、
入力猶予っていうものが設けられていて、コマンドって、まあ、例えば下斜め下前みたいなドゥルルって波動拳ってやるときに、その後パンチを打つまでの秒数っていうのが、
うん、
まあ、0.0 何秒なんかみたいなのが決まっていて、とかちょっと早めにパンチ打っても受け付けてくれるとかっていう、そのブレが許されるんですけど、昔のやつは前も後ろもブレがなくて、ここで押さんとダメって決まってたので、
なるほど、
技が出なかったんですね。
そういうことない。
だから徐々にね、あの技術が発展というかプログラムも、
そうですね、
ちょっと緩くなってるね、
プレイヤーにやりやすいようにどんどんなっていった感じがあるんですけど、この頃はね、本当格闘ゲームの出たての頃やから、この手前だと ER カンフーとかなってくるから、
わからん
もう今ドッドッドってなってる、
わからんドッドッドってなってる層も多分何人かしかわからん、
わからん、
つらいな、いつもな、俺の存在はつらいぜ、はい、
はい、続きまして、はい、
100円さん、
はい、
はい、イカラジ182回聞きました露鉄しかやったことないけど、コンボゲーは基本好きなので極鉄もいろいろなマップ試したくなってきた、
うん、言い方がいいですね、
あれですね、あのアルティメットレールロード、
はい、そうですね、
はい、
極鉄っていうのはアルティメット
言うんや、
まあ、アルティメットは究極って意味ですから、ね、
確かに
もうすでに言い方あるんやな、
日本語に略すとこういうことです
ね、このね、なんかちょっとね、にちゃんの空気を感じるとね、
あ、
すごく地元に帰ってきた空気を感じる
確かに
昔のオンラインゲームとかはみんなね、やっぱにちゃん的略し方でやってたので、この露鉄とか極鉄って言い方はすごく馴染みがありますね。
なんかね、慣れてる人間同士だったらね、使っていきたいね。
はい、
はい、
そうですね。
春99さんから、あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンボ気持ちいいシステム、仮名称は最近のトレンドですね。
なるほど。キャ
ンペーンからスタートしてボードゲームに入ってきてると思いますと。
あ、そっかそっか。
確かに。
確かに。
で、 続きましてね、春99さん、イカさんが話題にされたボーイング、当時1996年何個か輸入して遊んでました。ザ・ゲームギャラリーのホームページ当時紹介していましたので、うちをご覧になったかもしれませんねと。だから僕も全くなんでボーイング知ってんのか全く分からなくて、だからおっしゃる通りやと思うんですよ。
はいはい
はい、だから春99さんがこうやってお便りというかレス返してくれてるだけでも本当に平服なんですけど
だって歴史あるもんね。
そんなねえ、
確かに
多分ね、こうお世話になってるというか、ザ・ゲームギャラリーなかったら今の俺ないぐらいの感じではあるので、
はい、
なんかイージーに春99さん扱わないようにしたいと思います、
はい、今回のアレスに関しても、
はい、
春99さんとあのツイッターでやり取り少しがあって、
うん、
このゲーム一応あの初心者用というか、
うん、
ファーストゲームはこのカードをみんなで使ってくださいねみたいなおすすめカードがあのマークつけられてるんですね。
なるほど。
なんですけどこれが、まあ、バランスが良くなるというか、最初のスタートダスをちゃんとできるようになるので、毎回使った方がいいですよって話を、
最初のカードに入れた方がいいよ
って、そうです、教えてもらったので、もうね、実際にやってみてその通りだったので、
うん、
みんなもそうした方がいいです。
なるほど、
はい、春99さんの おすすめでございます。
役立ち情報。
いや俺うまくいかんかったけどね、
それは使いこなせるかどうかは本人次第ですけどなかったらもっと辛かったかもしれないから。
確かに、
はい、
はい、続いてね、春99さん、今回の配信は聞きやすかったですと。
いや、よかったです。
はい、あの調整に成功しましたね、IC レコーダーのね、は
い、ちゃんとモノラルになってたかと思います、
はい、ありがとうございます。今後も聞いてください。
はい、続きまして大沢のねさんですね。はい、イカラジ音声良かったです。アルティメットロード早く輸入か日本語版出ないかなということですね、
うんうんうん、
はい、音声ありがとうございます。もし聞きにくいとかあったらまた教えてください。
では次はワトさん。イカラジ182回を聞いて思い出したので書いてみた。イカさんの憧れのボーイングっていうゲーム、同年代なので憧れてたのよくわかるよということで、
うん、
4
コマ漫
画、4コマ漫画、
別に4コマ漫画つけていただいて、
ありがとうございますめちゃめちゃ見覚えがある人が書かれていておもろいんですけど
でこのオークション俺参加してたんや。
あ、そうなん、
まあ、多分おそらくね、うん、大阪のフリマとかの話ですもんね。
これね、あの中に書かれてる、ね、オークションやってる人が明らかに TTB さんなんで、
うんうんうん、
大阪のボドゲフリマの話ですね。
はいはいはいはい。
で俺これ1万まで出すぞって、
うんうん、
頑張って1万までいったんですけど、もうあのワトさんのパワーに負けましたね。
へ
今度ね、あのなんかゲームあのボーイングさせてくださいけど、僕はよう叩きませんって、僕もよう叩きませんその
ベコンってなるの怖いしね。
キャロルさんが、
うん、
もう1個持ってはんねんけど未開封で、それはもうゲーム、それはもう叩くもんじゃないんだみたいな状態なんで、
レア品やからね。
でワトさんのやつはもう全然ゲームやってもいいよみたいな状態なんですけど、俺もボーイング目の前にしたら叩けないと思う
ブリキの缶だからね。
まあへこむやろな。
プレイ済みのゲーム、あのボーイング結構へこんでるんですよ
ね。
ボコボコなってて、あの結構消耗品なんですよ。
はいはい
はい。続きまして、
はい、
金さんから、
はい、
イカラジ182回拝聴、冒頭ラジオの話から名物リスナーの話に、イカラジといえば大之助さんのお便り、私もいつも楽しみです、個人的に録音機材ぜひ詳しく知りたいということでございました、
うん、
はい、大之助さんいつもありがとうございますではあるんですけど もう他の方も送ってきてくれていいんですよ、
はい、
全然大丈夫ですよ、怖くないよ、
うん、
はい、でですね、録音機材はですね、これ何やったっけ、オリンパス、
うん、はい、
オリンパスのボイストレック、
うん、
V872 でございます、
うん、V872 かっこいいね、
はい、まあ、どちらかというとなんかあの会議とかを、
うん、
撮ったりとか、
うん、
あとリスニングスピーキングの練習に使ったりみたいな機能が豊富なものではあるんですけど、
うんうん、はい、
まあ、あのこうやってなんていうんですか、普通にポッドキャスト撮る分にも使えそうな感じだったので、
うん、
はい、やってみまして、
うん、お安かったね。
あ、そんなに高くないです、めちゃくちゃ、
ね、
数万円とかっていうもんじゃないので、
うん、1アレスぐらいでしたっけ、
1アレスぐらい
です。1アレスぐらい、
ね、確かに確かに、
はい、
だから IC レコーダー買うかアレス買うか悩んでください、
はい、なのでまあぜひね、あのポッドキャスト始めたい方はあの、
はい、
ご参考にしていただければと思いますめちゃめちゃピーキーな情報やけど、
ね、全然 iPhone で始めてもいいのよ。
そうですね、はい、うん、
十分でしたね。
はい、このような形ですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと、我々のリスナーイカラジスタであると仮定認定しまして読み上げさせていただきますので、
はい、
お便りお待ちしております。
はい、じゃあ、宣伝、
そうだよね、
はい、
万歳があります。
はい、
万歳とは関西で行われる、ダナヤンさんが、
はい、
主催の、
うん、
ボードゲーム 即売会&今回私有があります。
そうですね、はい、日付いつになるでしょうか。
創作ボードゲームフェス万歳の、第4回フォースが行われます。はい、今回ね、延期になりましたが、無事2022年の2月26日に開催される予定です。
うんうん、
はい、場所は難波神社というところがあるんですが、まあ、はい、前回と同じとこになるのかな。
ね、
はい、本町と心斎橋、御堂筋、御堂筋線の本町駅と心斎橋駅のちょうど間ぐらい。
そうですね、難波って名前なのに心斎橋何回って感じですけど、
うん、確かに、
まあ、どっち降りても同じぐらいのペースで着く。
う
ん、
そうですね、
そんなに本町駅と心斎橋駅ってそんなに離れてないんで、
うんうんうん、
距離的にそんなに歩かなくてもいいような。
そうですね、
ところになります。で、ですね、私有と即売会が、
はい、
行われます。
はい、で、私有時間、私有イベントの時間帯と販売の時間帯っていうのがきっちり分かれてる形のイベントになりますね。
はい、そうですね、はい、私有がね、10時から14時半になっておりまして、販売開始が15時から16時半、だからまあ販売はね1時間半ぐらいとなってます。はい、ぜひ来ていただけたらなと、僕らね出ております。いかがやが1-06、
はい、
1階の6番、
うんうんうん、
で、行っております。で、販売も同じ番号ですね。
そうですね、はい、販売はもう1階で集約されるみたいなんですけど、
はい、私有は1階2階で分かれれる状態。
はい、お待ちしております。
はい、
入場無料です。
はい、
ほんまや、どんどん来てください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではエンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikarajiあてにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、今回のパーソナリティは
イカと
ミニョリと
オケイでした。
いかが